世の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう種ラジ。よろしくお願いします。
お願いします。種助ということでですね、1週間、2週間、まあ、とにかくですね、これから先の予定を決めるのにお役に立てていただきたい、スケジュール告知コーナーでございます
よ。
さあそれでは参りましょう。まずは、9月末のですね公開映画から気になるところを拾ってまいりましょう。さあいろいろありますけれども、テレビシリーズでちょっと盛り上がっていた宮本から君への映画版が公開されます、どうですかこれ。
いや、めちゃくちゃ楽しみです。僕はドラマ版も好きですし、マリコ哲也監督という、ディストラクションベイビーズというね、柳楽優弥さん主演の映画もめちゃくちゃ好きだったので、組み合わせ的に間違いはないだろうなとは思っているって感じですかね。
そうだね。ちょっと映画っぽいね、ニュアンスもありましたしね。
そうですね、も
とも と
ね。
サラリーマンの物語なんだけど、ちょっと時代がかかってるところがありますが、どういうふうにこうその普通のサラリーマンをドラマティックに描くのかというあたりが、
僕、別の意味で僕お手伝いしてる会社さんがそこのロケ地に使われたんですよ、ドラマの。その意味でもすごく感慨深いというか、自分ごと化されているドラマではありましたね。
なるほど。さあそして池田がもう一歩気になったのは春画と日本人という、春画と書く春画ですね、これ皆さんご記憶ありますでしょうか。2015年に開催された日本初となる大規模な春画展の開催のまでの道のりを追ったドキュメンタリー。
あの文京区
衛星文庫でね、衛星文庫っていうところでやった春画展なんですけども、意外とこれがですねご苦労があったというお話でございまして、なんで日本ではスムースにいかなかったのか、そして結果的に21万人もの観覧者がいたということで、僕も春画展の図録は買いましたけども、やっぱこう、絵そのものももちろん魅力的なんだけど、あのイベントが行われたっていうこと自体にやっぱりね事件性が感じられたところもあって、それの実は裏側にこういうことがありましたよという、ことですので、
春画展については表現の自由不自由を言う人はあんまりないんですね。
いやだからもうこの時代の中で、どんどんとそれはやっぱなんていうのかな、わかんない、全然わかんない、わかんないけど変わってるっていう言い方になっちゃうのかな、何かが、ね、それはだから育ってるっていうよりかはなんかこうぐじゃぐじゃと揺れてるみたいなことなのかもしれませんけどね、はい、ということで他にもいっぱい話題作ありますが、ちょっとこんなところにしましょうか。さあそしてイベント行きましょう。イベント、岩崎さん気になるところを教えてください。
はい、去年ちょっと見逃していたマニアフェスタというですね、イベントの第3弾が開催されます。9月28日29日土日ですね、アーツ千代田3331末広町のあたりのところのやります。マニアフェスタという名前の通り、いろんなジャンルの、マニアの方々がそれぞれのね作品を販売したりだとか、あとはそれぞれの、マニアックなもののトークをしたりだとか、いわゆるマツコの知らない世界みたいなものに出演される、あとタモリクラブとかに出演されるような方々も含めて、集まって一堂に返すなかなかない機会だとは思いますので、
この
機会
なんだっけ、ホースを取る人とか出てくるのかな、
ホースを取る人、
街中のホースとかさ、
ゴムホースマニアの方とか、電線マニアの方とかね、鉄塔マニアの方とか、
あと手袋、落ちてる手袋を取
って、石井浩二さん、
でしたもん、そば手袋、なんかああいう感じってこう意識しないと本当に忘れるよね。向こうから来ないし、いやそのそういう人たちがいるよっていうこと
を、いやそういう時のためにツイッターですよ、だから
全部ツイッターにするな、
勝手に流れてくるんですよ、
何でもかんでもツイッター頼みにしたらもう後でえらい目に思うぞ
昔話かよ、 なので、はい、まあそういう方々本当に多分自分自身に何かしら金銭に触れる人は必ずこのね体育館に詰まった人たちの中に一人はいると思いますので、ぜひ、ま
あ、必ずっていうか、そのなんか発動するかもね、あれこれ俺面白いぞっていうね、そういうのが発動するかもしれない、
ね、それなんかいいっすよね、僕こういうマニアフェスタに出れるようなマニアックな何かを見つけられるといいなと思い続けてきた人生なんですけど、なかなか秋っぽいんでそこら辺がうまくいってないので、そういう憧れの存在が集まる場でもありますね、うん、僕にとっては、うん、はい、ということでマニアフェスタが2日間開催ですので、ご都合よろしい時にちょっと一応まあ入場料ちょっとかかりますけど、そんなに高くもないので行ってみてはいかがでしょうか、はい、あと続きまして、僕これ全然知らなかったイベントなんですけど、第8回なんですね、第8回東京拘置所矯正展というイベントがありまして、イベントなのか、まあ、基本的には東京拘置所で、まあ、収監されているというか中にいらっしゃる方々が、作った作品とか、ね、結構家具とかすごいクオリティが高いものがあるっていう話はありますけど、あとそういうものであるとか布製品であるとか、あとは拘置所内の、フード拘置所のレシピによるプリズン弁当であるとか、プリズンカレー、プリズンコッペパンなどの人気フードには、買い求める人の長い行列ができるみたいなことが書いてあったりしますけど、あとまあ特別、うん、機動警備隊の演習とかね、なんかいろいろ幅広いコンテンツ、他ではないようなコンテンツがいろいろある中で、さらに今回はオープニングセレモニーとして、歌手の三浦大知さんが登場するということで、まあ注目がすごく集まっているイベントではあります、うんうん、東京拘置所、葛飾区小菅ですね、まあ、うん、どこって言えば綾瀬のあたりとかですかね、綾瀬とか小菅駅とかそこら辺から歩いていけるエリアでございます。東京拘置所ってなかなか普段行くこともないっていうか、うん、中に入ることはできない場所なので、はい、この機会に行くっていう意味でもいいと思いますし、うん、ただ今年も三浦大知さんが来るということですごく注目が集まっていて、去年はダパンプが来て入場規制かかったということなので、会場自体は8時半ということです。まあその三浦大知さんみたいなら早い時間に行って並ぶもよし、そうじゃなければ、まあ、オープニングセレモニーだけみたいなので10時以降ね、10時とか10時半以降に、足を運んで拘置所の中を楽しむも良いかなと思っております、
うん、3時で終わりですから、そうですね、油断しないように
そのゆるっとした時間で、10時半、11時から15時ぐらいの、ね、間に行くとちょうどいいかなと思いますけど、おすすめ、はい、おすすめというか行ってみたいなと思っております。あともう一個だけ、イノフェスというですね、イノベーションワールドフェスタという J-WAVE が主催しているフェスティバルがありまして、これまあ土日開催なんですけど、まあ幅広い今の最先端のテクノロジーを使ったもの、製品とか、あとは作品、メディアアートみたいなものとか、あとはその第一人者の方に、そういったものの展示であるとか、あとはそういうテクノロジーとかメディアとかについてのトークイベントとか、あとは音楽ライブ、お笑いライブみたいなもの全部総合的に合わせたようなフェスティバルが、六本木で今週末開催されます。28日、29日、2日間開催ですけど、ちょうど29日単独のものはチケット売り切れてしまっているようなんですが、2日間のものでも、うん、まあ、5,000円、2日かかる、フェスで5,000円ってかなり安いと思うので、そちらもいいですし、28日だけ参加というのもいいんじゃないかなと思いますので、テクノロジーとか、うん、メディアとかそういったものに、最先端のものに興味がある方はチェックしてみてはいかがでしょうか。
はい、じゃあ
池田さん、はい、すいません、お願いします。
ですね、イベントで遠泊シネマっていうのが行われます、うん、これ早稲田の演劇博物館っていうのがあるんですけど、
はい、
これがね今ねちょっとお休みしてるんですよ、うん、改築みたいな感じ
で結構古いですからね、あの建物ね、
う
ん、
そうそうそうそう、でそれがまあ終わってまた復活するんですけど、うん、10月1日にですね一夜限りの野外上映ということで、うん、無声映画をライブ体感できるっていうイベントが行われます、
うん、
でまあいわゆる弁士がついてですね、あと生演奏もつくのかなっていう感じで、まあ、ちょっと僕作品はね全く分かんないんですけど、一寸法師ちびすけ物語とかね、ドタバタ撮影所、 散りゆく花、まあ、3本立てだそうなんですけども、うんうんうん、まあ、一応サイレント映画時代の名作を上映するということなので、これちょっと面白そうだなと、うん、ちなみに参加費無料だそうなんで、
あら、
あの、まあ、ちょっとね時間のある方は、10月の1日火曜日ですけども、こちらの方ちょっと悲劇からコメディまで、コメディから悲劇までとありますんで、まあ、ちょっとね懐かしい映画体験をしてはどうかなというふうに。
懐かしいどころじゃない感じですけどね、もうね歴史ですよね僕にとって。
そうだよね、そうだよね、古いよね。1935年とかね、1919年とか、ね、ロタパタ撮影所に至っては青年不明って書いてますけど、まあ、相当古いんでしょうね。はい、さあそしてイベントで言うとチェコフェスティバルというのが行われます、うん、いわゆるあのチェコですね、チェコの国の、まあ魅力がいろいろ詰まった展示で、まあこれ無料なんですけど、まあ、中入るとビールを買うことができたり、うん、あとまあちょっとした音楽のイベントとかとチェコ語の体験とかね、いろんなことができるんで、これ去年も行ってあのとてもあの楽しい空気に包まれまして、うん、入り口にあのチェコのアニメでおなじみのモグラのあいつ名前なってんのかな、忘れちゃったな、あの大左衛門じゃない方のモグラが、
大左衛門、
大左衛門でモグラはいないな、モグラのキャラクターって誰かいます、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、
モグスケとか、
ま
あ、そういう巨大なモグとかじゃないですか、うん、
モグはじゃないねなんでそうなっちゃうんだろうね、まあとにかく原宿で行われます、うん、9月27から29まで行われますんで、原宿クエストホールですね、行われます、うん、そしてあとこれね、僕ちょっとこの前ちらっと行ってきたんで、これは面白かったんで見てほしいんですけども、国立科学博物館上野ですね、こちらの展示、今の恐竜展とかやってますけども、
はい、
常設展の中で開かれてる風景と科学展っていうのがあって、
うん、
これあのまあちょっとね凝った展示なんですよ、
うんうんうん
う
ん、
どういうことかっていうと、まあ上田義彦さんっていう人が写真家の方でいらして、
はい、いることです、はい、
そう、でその方の写真がまず展示されてるんです、
うーん、
風景写真みたいなのがね、
うんうんうん、
でその写真を見てインスパイアされた科学者たちがこの話したいっていうトピックスを説明に載せてるんですよ、
うーん、
だからその風景写真っていう、まあ芸術的だったり心に訴えかけるみたいな、なんかそういう風なもの、ね、広告的に価値があるとか、そういう風なものから科学者が何を見るかっていう風な、つまりそこで一枚の写真なんだけど、そのいいねとかさ、あこれは心にどうだねとかっていう風なね、そういう視点からそっちの何全く位相の違う角度に写真がグッと変わる瞬間っていうのが体感できるっていうね、そういうね、
あれ
不思議なイベントな
の。科学者版写真で一言ですね。
そうね、一言じゃないですけどね、結構ベラベラ書いてるけど。ベラベラと。
なるほど、
うん、でだから見方としてはその企画をしてる佐藤拓さんはまず写真見てほしいと。
うんうん、
でぐるっと見た上でもう一回展示を見て、そこに、まあ、解説があるからそれ見てくださいと。そうするとその写真がどこで撮られたかっていう情報だけじゃなくて、まあ、例えば、うん、まあ、ちょっと分かりやすく言うと1枚目とかだとあの日食円周運動っていう、まあ、プランクトンが上下する運動っていうのがあるんですけど、うん、海の中で、まあ、それはね夜だと食べられにくいから上の方に行って、まあ、飯を食うみたいなそのプランクトンの動きがあるんだけど、それについて、まあ、書き立てられてた写真があるわけなんですけど、
うんうんうん、
もうその説明書きがさあそこにないと、もうそのつながりが全然読めないぐらい素人にはピンとこないんだけど、
うんうん、
そういう風な視点で写真を見ると全然見方が変わってくるんですよ。そのこれ以外にもねいっぱいあるんですけど、だからできたら余裕のある人は一回写真だけ見てもう一回解説一緒に見ながら見るとなんか全然見え方が変わってくる。まあ、佐藤さんちなみに3回見てくれって言ってますけどね、 3週目どう見えますかっていうとこまで言ってくれてますけど、うんうんうんうん、ちょっとこれ常設展であるのでぜひこれはね見ていただきたいなというふうに思います。
面白そう。
はい、風景の科学展、芸術と科学の融合ということで国立科学博物館常設展で行われています。12月1日までやってますんで、何回かね見に行っていただいてもいいかなというふうに思います。はい、ということで、お金気になったイベントなどは、急に肩がね、肩が取れそうになってまして、おえつが漏れてしまいましたけど、というね、ことは置いといて、情報などはウェブサイトの方にも載せておりますので、ご覧いただければと思います。
いや、
はい、ということで、ごめんなさい、ちょっと右肩が取れるんでね、取れる前に終わりましょう。
消してください。
はい、種助、お相手は池田と
岩崎でした。
種ラジ。